倉田さん、今日は何のお話をしましょうか。うんうん、
そうですね。これ今までは千恵さんがね、こうなんか宿題のように4本分の3本分かテーマを決めてくれていたんで非常に楽だったんですけどもね。前回からちょっと仕組みが変わってしまって、ここで話題を決めるという流れにね、今回は特になっているんですけども。
何のね、さっきね、あれなんですよ、成人式のお話をし始めようと思ったんですけどね、2人とも行ってないっていうことが発覚して。知恵と、
そう。なんかね、覚えてるんですよ、成人式の時、どうだったっけな、なんかね、確かうちの親がですね、まあ一応ほら成人式ってなんか最後のこう着物買ってもらえるとかスーツ買ってもらえるとかっていう機会でもあるじゃないですか、で出るんやったらスーツぐらい買ってやるよとかって言われたんですよ。でその時僕当時ねどこだっけな、多分原宿だったと思うんだけど、もう僕がその学生だった頃の原宿だから1980年の前半ぐらいなんですよ。81年、82年とかね、62年生まれだから82年ですよ、だからね、20歳だから。その頃のね、やっぱ渋谷原宿というのは全然もっと静かだったんですね。竹下通りとか裏原宿とかもぽちぽち、竹下通りはもともとあって、裏原みたいなのがぼちぼちでき始めた頃でね、そこにビームスって洋服屋さんがあってね、なんかツイードのジャケットにすんごいハマってたんですよ、その頃。ツイードがすごいなんかこうかっこいいなと思ってて、でそこにめっちゃ高いツイードのジャケットが売っててね、でその成人式のスーツみたいなことを言われた瞬間に、いやそれじゃなくてそのこのビームスのツイードでいいやみたいなことを言って、でジャケットですからね、別にね、スーツでもない。で結局それを買って式とかは出ずじまい
だった
覚えがありますね。で結構やっぱあの手のやつは持つんですよ、やっぱいい、ね、ツイードというの、どのぐらいまで着てたかな、40ぐらいまでは着てましたね。
なんか味もね、出てきそうですよね、
どんどん。でただね、ちょっと僕が好きな形というのは、僕はやっぱりどちらかっていうとこのブリティッシュ系のボタンが3つのやつが好きなんですよ。でもその買ったやつはね、ちょっとそれじゃなくて2つボタンのやつだったんで、
ちょっとここが広いんですね、
この首元
が。
だから次第にちょっとね着なくなってしまったんですけどもね、40過ぎたらね、なんか若い頃好きだったそのブリティッシュ三つボタン趣味というのが40ぐらいでまた復活して、多分なんか年取ると2つボタン着るとちょっと老けて見えるからかなという感じもしますね。
なんで成人式はなんで行かなかったんですか。
いや全く興味がなかったっていうか、行く意味が、あれ地元じゃないですか。
そうですね、地元ですね。
だから僕はその時世田谷に住んでたんで。
あ、そうか、大学で出たんですね。
そう祖師ヶ谷大蔵ってとこに住んでたんで、世田谷区で出るという手もなくはなかったんですけどね。でも大体みんな田舎に帰って出たりするじゃないですか。全く帰りたくなくてね地元に
まあそうですよね、私も似たような感じです。興味がなくて行かなかっただけなんて、本当に。
千恵さんの二十歳ってのは何してた頃なんですか。
私は二十歳の頃は、プラプラしてましたね。私しっかり働き始めたのです。もちろんその働いてましたけど、生きていけないんで働かないと、あれです、自分でお金稼がないといけないじゃないですか。でも当時はです、当時の私の一番好きな言葉がです、予定は未定だったんで、完全にプラプラしてました。
いいじゃないですか。
とにかくなんか行きたいとこ行って、休みたかったら休んで、みたいな、なんでしょうね、まあ、カッコつけてたって言ったらカッコつけてましたし、 なんかあれですね、でもちゃんとね働いてる子から見たらすごいプラプラしてるように見えたでしょうしなんかそんな感じでした。本当にプラプラ人間でした、
うん、一人で暮らしてたんですかその頃は。
20歳の頃はもう東京出てましたね、はい、
おお、東京暮らし、
うん、そうですね。
東京のどのあたりに、うん、いたんですか。
結構いろんなところにいました。当時はです。うん、でも専門学校出てからのあれだったんで、あの頃はどうだろう、東京と大阪行ったりしてたりしたのかな、
うん。
ちょっと記憶が定かじゃないですけど。
うん、住んでた町で覚えてるのは、
浅草あたりだったり、高円寺、中野、
高円寺、うんうん、
世田谷。
うん。
なんか結構いろんなとこ転々としました、
へえ、
うん、すごい引っ越しいっぱいしました。
僕の感じだとね、うん、あの東側好む人と西側好む人に大きく分かれるんですよ、
うんうん
うん、で今で言うとあの勝どきとか、
うん、
そのまさに浅草とかね、うん、そっち側の東側、だから東京湾沿いってよりっていうのかな、うん、そっち側に、を好む人と、うん、僕は西を好むタイプだったんだけど、うん、世田谷とかね、うん、杉並とか、うん、あっち側、そこ両その二股かけてる人はあんまり珍しい。
あ、
そう
ですか。なんかあれです、出たての頃は何も知らないので、です、うん、あの、うん、そう、で出たてというかその前に長野にいてです、長野の知り合った子が東京に住んでて、うん、で、うん、その子のその家がその浅草方面だったんですよ。
ああ、
だからそこに泊まってて場所は何も知らないので、とりあえず知ってる土地に住むみたいな感じが浅草になって、その後なんか住んでるとやっぱり向こうの方が面白いみたいになってくるんです、なってきたんですね。遊びに行く場所がいっぱいある、
はいはい、
うん、渋谷の方に住んで、
渋谷の方ね、うん、
でなんかこう引っ越したみたいな感じです
。うん、世田谷はどこにいたんですか。
世田谷はあれですね、三茶ですね。
お、三茶ね、うん、もう渋谷のすぐ近くじゃないですか。
そうですね、なんかね、そのもあれですよ、知り合いがそのいたからみたいな、ただそれだけです。ご飯食べる人が近くにいた方がいいみたいな。
なるほどなるほど。じゃあやっぱりあれですね、ちょっと賑やかな方近くに住む傾向がある、どちらかというと、引っ込むよりは。
そうですね、どう、
うん、当時は町の近くというかね。
そうですね、当時はそういう感じがすごい好きでした
ね。そうですね、うん、これもやっぱり今度はまた別の2種類なんですけど、うん、西といってもね、本当に渋谷の近く、
うん、
例えばそうだな、中目黒とかね、
うん、
あとは、あそこなんていうの、松見坂のあたりかな、あの辺とか、うん、池尻大橋とかね、あの辺に住むタイプの青山とか、もうお金がある人は青山とか住んでましたけど、それともうちょっと引っ込んで、
うん、
そうですね、自由が丘とか あちらの方までこう、うん、そうだな、15分から20分ぐらい引っ込むタイプと2つあってね、うんうん、で前者はやっぱり歩いてそのメインの渋谷とか原宿行きたいっていう人なんだよね、うんうん、
ああ、それはでもあったかもです、うん、その電車で移動したくないみたいな、
うん、そうだね、
自転車がタクシーかみたいな、
うん、そうそうそうそう、
ありましたね、
あの終電気にせず渋谷で飲んで、うん、何だったらもう歩いても帰れるよみたいなね、
うん、
千恵さんはそっちタイプだったんですかね。
そっちタイプでしたね。もう何年も前の話ですから、本当になんかすごい懐かしい話ですけど、
うん、僕はそれが本当ダメでね、あの辺には住めないんですよ、うん、今でもね、うん、でどんどんどんどん引っ込んで、うん、今はもう八王子の南大沢まで引っ込んできて、うんうん、そんな20代だったんですね。
すごい浅田さんの20代ってどんな感じになったんやろっていう、なんか想像してました。
もう本当に音楽しかやってなかったですね、うんうん、その20歳ぐらいの時にもう、うん、あの学校行かなくなってしまって、
うん
うんうん、で単位も取らないで、うん、ただまあ辞めるか辞めないかみたいなところの踏ん切りがねまだちょっとつかなくて、
うんうん、
でも結局2年で中退したんですよね、うんうん、だからそろそろ辞める頃です、それは、うん、学校、まあ、あとはずっとバンドやってましたね、うんうん、音楽オンリーです、
うん、
それと力仕事のバイト、うん、引っ越しとかね、うん、工場行ったりとかして、
うんうん、
もう本当貧乏だったんですよ本 当に貧乏だったんですよ。それで当時ほらあの朗読に参加してくれる矢部聖子さん
は、はい、聖子さん
は、僕がその入っていた、うん、音楽サークルの後輩だったんですね、
うん、あそうだ付き合い長い言うてました
もんね。そうなんですよ、2つ下で、うん、だから、うん、年は1つなんだけど、うん、2つ下の代で、うん、だから僕が、20歳の頃に、うん、まさにその音楽サークルに入ってきたんですよ、うんうんうん、それで、まあ、あのよく先輩後輩みたいな感じで飲みに行って、うん、その後遊ぶみたいなことをしてて、うんでまあ、4、5人のグループでうちによく泊まりに来たりしてたのね、うん、雑魚寝で、でその時もみんなお金ないから朝起きたら4人か3人ぐらいで全員の持ち金が200円ぐらいしかなかったんですよ。
それはほんまにないな。うん、
あとはもう定期で買えるみたいな。
逆にすごい。
うん、前の日もう使いすぎてね、飲んで食べてみたいなことして、朝起きてなんか昼ご飯でも食べようかみたいな感じだったんだけど、200円しかないっていうことが分かって。それでパッて僕はカバン見たらタバコが切れてたんですね。だからみんなで何200円で3人で食べられるものなんだろうとか考えてる最中に。
ダメそうなんか。
まあでもね、あの工夫すればなんとかなりますよ、200円あればね。
例えばなんとかなりますよね、本当になんとかなりますよね。そうそう、どうも。
そう、食パン買ってきて、食パンっていうのも変だけど、で、6枚入りとか買えば1人2枚食べられるじゃないですか。
そうですね、そうですよ、うん、ほんまに、なんでしょう、商店街とかでほんまにパンの耳とか言うたら売ってくれたりしますもんね。
そう、僕のね、住んでた祖師ヶ谷のね、うん、で山崎デイリーストアは、うん、ただでくれてましたよ、
ね、
うん、パンの耳、うんうんうん、そう、あとはまあインスタントラーメンを3つ買うとかね、うん、60円ぐらいでしたからね、当時ね、1個
ありましたね、ちょっとちっちゃいの、そうそうそう、駄菓子みたいなやつとかありますよね、うん、今も、うん、
あったあったあった、ちびなんとかみたいなね。
懐かしい。
うん、そこで僕はその先輩だったんでね、ちょっと特権を利用してね、うん、この200円は僕がタバコを買うお金だねっつって。
タバコに消えるのか。
タバコに消えましたね。
なんかあれですね。
うんうん。
青春だなって感じですね。
そうそうそう。うん、だからね、なんかこう、うん、そのいくらあれば人は暮らせるのかみたいな概念が、うんうん、多分えらい低いんですよ、きっと。うん、学生の頃でもね、やっぱさすがに1日今日200円しかないって言ったらビビるタイプの人ってのはいたと思うんだよね、うんうんうん、僕とか200円もあるみたいな感じだったんで。
まあ、人によるのかな、どうなんですかね、うん、その、うん、なんかあんまりこう、なんとかなるやろみたいな感じの人が集まってしまうと、ほんまにお金なくなっていくみたいな、
そう、なくなる、なくなる。
私も経験したこと
あるでしょ、う
ん、ほんまに誰も何もないみたいな、
そうそうそう。
で、みんな一回家帰ってまた戻ってくるみたいな、うん、家のものを持ち始めてる。
計算してる人もいないんでね、誰かが持ってるだろうとか思ってついて回ると結局誰もないっていう。
誰か持ってる人のところ全員で行くみたいな、
うん、
めっちゃ迷惑みたいな、
うん、
いやなんかでも楽しそうですね、すごい。
そうですね、うんうん、まあでもなんか、うん、あの変な話ですけども、うん、すっごいよくあの前やってたポッドキャストで話してたんだけどね、うん、もう人が大嫌いでね、僕は20歳ぐらいの時、うん、はい、人間嫌いというのか、うんうん、そういうのがあったから、うん、あ、なんだろうな、ギスギスギスギスして暮らしてた感じがしますね、うん、どこ行っても、うん、バンドやってもまあ、ライブハウスとかって大体3つぐらいのバンドが一晩に出るんですよ、うん、でその時もなんかこうその一緒にその一晩のライブをこう作り上げる仲間とかっていうよりは、なんかもうこうできるだけこう見下しながらね、うん、あ、こんなんかつまんねえやつらだなみたいな感じで、すぐにこう上に立とうとするみたいな、うん、 ふうにやってたんでね、うん、だから そういうふうに思うと別にそのなんつうの昔に戻りたいとかじゃなくて、うん、この今の自分のこの感じで20代過ごせたら楽しかったかもなっていうのは時々思いますね、
うん、想像できないですもんだって本当に、うん、
この感じでそのまま20代ってやってみたいなっていうのがあって、うんうん、そしたらいろんな人と仲良くなって、うん、もっと面白い活動とかねたくさんできてただろうなと思いますねやっぱね、うん、
いや想像できるな本当に。うん、今に想像できないです。そのギスギスした感じが今の倉殿さんとかけ離れすぎて、うん、知る人と知るなんですね。
そうですね、矢部聖子さんはよく見ていますね、うん、ただまあ僕は女の子には優しかったので、うん、基本的には、うんうん、だからあのそんなにその怖い面を見ているわけではないとは思いますけどね、うん、もう男には冷たかったですね本当に、うん、昔はチェイさんはどんな20代を過ごしてたか教えてください。
いや私はほんまさっき
だからプラプラしてたっていうのは
一番本人がぴったりくる言葉はプラプラとパッパラパーですね、うん、20代
何がしたかったんでしょうね。そのフラフラパッパラパーを通してい
やもう単純にそれがかっこいいかったんですよ私は。当時の私は
あなるほど、はい、もうじゃあ かっこよく生きたかったんだね。
そうですそうです、自由にやりたいし、うん、その、うん、決められることっていうのはすごい嫌でしたし、
うんうんうん、
そうですねもうこう自由っていう言葉がすごく本人はすごく大事だったんですよね、
うんうんうん、
でもやっぱ生きていけないので働くじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも働くっていうことはイコール不自由なことも増えるわけですよ。
そうですね、
その人はそのね、うん、その助け合って生きていかなきゃいけないから、うん、一人だけ自由なんていうことはやっぱできないわけですよ、
うんうんうんうん、
だからもうその狭間でですね今よくあるやつですよ、うん、若い頃、
うんうんうんうん、葛藤を抱えてね、
そうそう言ってながら、うん、まあでもその転職に就いたのは本当に28とか26とか、うん、もっと早かったかな、25とかぐらいだったので、
うんう
ん
う
ん、なんでそれまでは本当にもう本当に好きなことをその日の気分でやって生きてました。
いいじゃないですか。でも
そうなので当時の友達もやっぱりそういう感じの子が多かったのでです、
うんうんうん、
なのであのえらい周りに迷惑かけてたと思いますね今から思うと
どういう迷惑ですか。
いやもうこれあまりこう聞かれるからあまり言わないですけどこういうのは例えばですあの私なんかアパートみたいなところに住んでたんですけど、うん、8畳ぐらいの、
はいはい、
安い古いアパートです、
うん、
でそこにですその当時高円寺だったのでです、
うん、
そういうなんかバンドされてる方とか、うん、本当に何もしてない人とかがいっぱい来てんですで
たまり場になってたんだ。
そうですそうです、で私も一人あれより大勢がいいから来て来てみたいな、いつもドア開いてるみたいな感じでです、
うんうんうんうん、
でそのマージャンとか持ってくるわけなんですね。
はいはいはい。
ジャラジャラジャラジャラとか言って、うん、でもみんなその古いからめっちゃ引くんですよ。
はい、いいね、
下と横に、うん。でも私そうなの全然気づかなかったのでです、
うん。
周りの配慮を全くしてなかったので私。
はいはいはい、
なのでその日の翌日アルバイトに行って帰ってきたらですポストに3通手紙が入ってたんですね。
おうおうおう。
で、パッと残ってわらーって誰やろう嬉しいなとか思って、
うん、開けたら嬉しいな
右と左と下の人から手紙が入ってて、
うんうん、おうおうおう
本当にもうすごいお怒りの手紙でです。一睡も寝れなかったとかすごい、おうおうおうすごいその苦情がバッとその2階だったんで、うん、私と隣接してる部屋から全部手紙が来たっていう、
うん、すごいね同じ日にね、
うん、その時はさすがにちょっと反省しましたね。あ、こんな風に来てたらあかんってその時はすごい思いましたねなんかそんな感じのことが結構たくさんありましたね、20代は、
うんうん
うんうん、
そうですね、
そうですね、
うん、僕は楽器を弾いてたんでね、あの楽器弾いて歌う歌うじゃないですか、で多分同じぐらいの木造のアパートなんですよ当時住んでたのはね、だからもうそういうのはもう日常茶飯事でしたね
それで一回私その当時の恋人とめっちゃ喧嘩になったことありますね、
うん、どういう
その子はバンドやってたんですよギターで、
うんうんうん、
で、もう家でずっとその練習をするんですけど、大家さんからすごい言われるんですね。
はいはい、うるさいって。
そうです。で、私はもうその、これまでにそういう経験、それはまあ、麻雀の音でしたけど、そういう経験をたくさんして、すごく嫌な目にあってたので、うん、
ああ、そっかそっか。
やめてほしいって真剣に言ったんですよ、お付き合いしてる子に。でも、その子は、何言ってんの、そんなこと言って、なんて言うの、そんな人の目を気にするな、みたいな、そんな感じのことをすごい言われて、すごい喧嘩になったことありますけど、でも結局折れてですよ、うん、その子はカラオケボックスに通うようになって
ああ、そうなんだ。
そう。っていう思い出を今思い出しました、
うん、まあでもそれはね本当しょうがなくてね、でもね、その手紙で言ってくれる人なんてのはジェントルだと思いますよ。関西の時それは、
いやもうそれ高円寺東京です、
ね、高円寺、あそっかそっか、もう僕が住んでたとことかもう2階とかね、もうダーンってもう足でダーンと床を鳴らされたりあと玄関ダンダンダンダンって やられて
めっちゃ怒ってるじゃないですか、
めっちゃ怒ってる、あと上から怒鳴り声が何じゃと思ってんだこの野郎とか言って
まあそれは怒りますよね
一回ね、録音、デモテープを録音するっていうのをや、うん、家でやってて、本意気で歌うんですよ、うん、夜中に。ボソボソじゃ歌えダメだから、デモテープなんでね。
まあ、そうですよね。
もう本気で歌うんですよ。で、それが、ただ、その、マイクにこう録音機がつながってっただけじゃなくて、ステレオのスピーカーから、オンで出てたんですよ。
それはなかなかな。
それをね、
結構
夜中にやって相当怒られたことがありますね。うん。うん、でもね、そういうのってやっぱね、こうその僕は多分その友達の女の子、うん、その付き合ってた女の子と同じようなことを言ってたんですよ。うん、こんなん気にしたら練習とかできねえよとか言って、うん、デモテープ取れねえじゃん。うん、やるんだよみたいなことを言いながらも。内心ビビリなんで、うん、そのドンドンみたいなやつがね心の中にこうまだ残ってるんですよ、怖さが、うん、だから今でもその上の人がドンとか音出すと、うん、なんかちょっとビクッとするんですよね、うるさかった、うん、
なんかみたいな、ね、めっちゃわかりますよ、
わかるでしょ、
わかりますすっごい怖かったんで私それ、ね、
うん、ありますよね、うん、
どっちかというと1階に住むのが一番楽なんですけど、
そう、俺もずっと1階に住んでた、はい、そういう意味で、
はい、でもなんかほんまに1階に住んだら丸見えの時があって、窓開けたら、
はいはいはいはい、
だからすごい部屋探すのあるべきかな、いろいろ探しましたね、
大変だったよね、うんうん、で今ね、僕の上に、うん、この家に上に音楽家の夫婦が住んでるんですよ、本当はもう確実にプロだなっていうぐらい上手くて、うん、どっちがどっちか分かんないけどピアニストとバイオリンなんですよ、うん、で時々2人で合奏するんだけど、うん、超上手いんだけど、うん、そういうのがもう物に聞こえてくるのね、うん、普通に全曲、うん、もう細かいとこまで全部聞こえるぐらいの、それから夜中になるとどっちかがドラムの練習し始めるんですよ、
夜中にやるんですか、
うんうん、でそれももちろんドラムじゃなくて、こういう練習のパッドみたいなのがあって、あそれをパタパタパタパタパタパタパタってこう、うん、パラディドルとかいう練習法があって、うんうん、それもねすんごいこの真上でやるからもう全部聞こえてくるんですよ、バラバラバラバタバタバタ、
夜中はでもしんどくないですか、そんなことなんですか、
そういうのを、うん、その若い頃に経験したから、うんうん、もうウェルカムって感じでどんどんやってください、ほんとほんと、そこは一回も腹が立ったことがない、
そうなんですね、うん、
しかもうまいからね、下手な演奏だったらもしかしたらうってなるかもしれないけど、前に住んでた、この前に住んでた奥沢ってところに住んでた時に、隣の家のおばちゃんがなんかピアノ好きで、いつもピアノ練習するんですよ、でエヴァンゲリオンの、残酷な天使のテーゼを弾きたかったみたいで、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンって弾くんだけど、同じとこで間違えるんですよ。だからそこを重点的に練習しろよって思うじゃない。でもそのおばちゃんそこで間違ったらまた頭に戻ってまたダンダンダンダンだから弾き始めるからまた同じとこで間違えるんですよ。いやちょっと待ってと、その間違えてるとこゆっくりゆっくり一回
ちょっと待ってて話しかけてみんな心の中でですよね。
だって分かるどうすれば弾けるようになるかが分かるじゃない、ね、やってきたから、うん、まずはテンポを落とすことが大事なんですよ。 そのおばちゃんずっと同じテンポでタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンって間違えるんです。ちょっと待って、落とそうと、テンポを一回落として、しかもそのもう弾けてるとこはいいから、タンタンタンタンはいいから、そうそうそうなんですよ。いや、本人はできるところを弾けるのがすごい楽しいからそこを弾いちゃうんだけど、でもあなたのできないのはそこじゃないんだと、この先の間違えるところで、そこを倍ぐらいのゆっくりでタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンってやれば弾けるようになるからって、毎回その間違えるとこを聞きながらちょっとイラつつ、でも今のね上の人たちは本当素晴らしい演奏してくれるんで、あの逆に言うと、あ、また合奏が始まったみたいな感じで楽しませてもらえてるし、絶対に僕は音楽の騒音で文句は言わないともう心に決めてるので、ウェルカムって感じですね。麻雀もよくやってたんで、上で麻雀やってても僕は文句言わないと思いますね。ガラガラガラガラってね。
チエット。
そう。
音は結構そういうなんかこうニュースとかにもなったりするじゃないですか。
そうそうそう。
それが原因でちょっと怖いことが起きたみたいな。はい、なんかでも私は本当に。そのうちの家の裏がグラウンドになってるんで、その少年野球の声とか、監督がめっちゃ怒鳴る声とかありますし、あと本当に幼稚園の子たちが借りてる時はすごいなんか緩やかな、ゲートボールとかの時は緩やかな、なんか声が聞こえてきたりとか、なんかいろんな音がやっぱ入ってくるんですね。その、あと、何だったっけな、あのうち大阪の八尾市なんですけど、どうなんでしょうね。音的にはちょっとこう、ボーンってバイクをこう、ドーンと走らせる方たちの音っていうんですか、ドーンって聞こえてきたりとかもしますし、あとですね、あの、スケボーの夜中に練習してる子が大きく近くに決まった時間にです。そう、いろんな音が入ってくるんですよ。木造やから余計聞こえるんでしょうね、多分。なんかこう、東京から大阪に戻ったあたりの時はです。すごいもその音が嫌で仕方なかったんですよね。もう、ほんまにうるさいし、みたいな感じで思ってたんですけど、なんか、まあ、慣れはあるんでしょうけど、あんまり気にならなくなってきましたね、本当に。
もうね、音はね、もういつも話してる、あのイリュージョンとの組み合わせでね、意味付けでもいいんだけど、もうあの確実に心と音の組み合わせで腹が立つんですよ。だからそこがなくなるとね、どんな音も多分大丈夫になるんでね、不思議なもんでね、
本当にね、なんかすごい騒音って嫌なイメージだったけど、みたいな、そうでもないのかなと思いつつ、まあでもちょっと機嫌悪い時はちょっとイラッとしつつ、みたいな、そんな感じですね。
はい、なんか、成人式から騒音の話、まあでもいいんじゃないですかね。
はい、はい、ということで、はい、今回はこんな感じで終わろうと思います。はい。この知恵園ではあなたからの、こんな点を掘り下げてほしいや、
取り上げてほしいですよ、はい、取り下げてじゃなくて
取り上げてほしいや人間関係とか、まあ、いろいろなそのお悩みとかも募集しているので
、はい、
ぜひぜひ概要欄のお便りからお送りいただければと思います、はい、あなた の,、はい、あの騒音のエピソードもお待ちしております、はい、では今夜もほっこりした夜をお過ごしください。さようなら。
さようなら。